おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の細川康弘です。第2回目の本日は、前青鳥の絵総裁、谷口青鳥先生の著書、青鳥の絵の信仰についてをテキストに、あなたの心が作る喜びの人生というテーマで話をさせていただきます。はじめに本日のテキスト、青鳥の絵の信仰についての73ページから74ページを一部省略しながら朗読いたします。私たちの心はいろいろなことを思うものだ。すると、その通りになることが多い。例えば、水が飲みたいと思うと水が飲めるし、外出したいと思うと普通の人なら外出できる。しかし、時には思い通りにならないこともあるだろう。だから、誰でもいつでも思った通りになるというと嘘のように思うかもしれない。しかしそれは今すぐ思ったようになるとか、近いうちに思ったようになるとか、10年以内にそうなるとかと時間を限っているからだ。しかしもし時間や日数を全く考えなかったら、思うようになり思った通りになることにほとんど近づくだろう。朗読終わります。私は現在、北海道東部の町、北見市で、青鳥の絵の布教活動の拠点である、青鳥の絵北見教科部に勤務しています。北見の前は、函館の青鳥の絵教科部。その前は、東京原宿にあった青鳥の絵本部に勤めておりました。本部は先月、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転し、森の中のオフィスとして、新たな機能をスタートしております。私が東京の本部に勤めていた頃、何度か北見に出張したことがありました。その時に受けた北見の印象は、食べ物がとても美味しいということでした。ここ北見は、玉ねぎや八花の特産地として知られ、またオホーツク海に近いこともあって、カニやホタテなどの魚介類が豊富です。当時、出張で来るたびに、東京ではなかなか口にできない、生きのいい魚をいただいたものです。そうした印象はともかく、実は北見に来るたびに、もう一つ感じたのは、地元の人たちがとっても明るく、素朴で、温かい人たちだな、ということでした。当時私は、東京生活でしたので、大都会の喧騒の中で、時に癒しを求めていたのかもしれません。そんな時に北見に出張すると、山や海など自然に恵まれ、素朴な人たちの暮らすこの町に一度は住んでみたいと思ったものです。考えてみると、十数年を経て、おかげさまでその願いが叶ったというわけです。青鳥の絵では、私たちの人生は、心の持ち方次第で思った通りに作ることができると教えています。しかし、この放送を聞きの方の中には、いや、人生はそんな甘いもんじゃない。ままならないのが人生よ。と反論される方がいるかもしれません。確かに、人には様々な夢や願いがあっても、それが思い通りに叶っていると思えなかったりします。それはなぜでしょうか。多くの人は、夢や願いを持ちながらも、心のどこかで、人生はままならない。思った通りにならないものだ、と強く思っている心が思った通りに実現していると言えるのです。ちょっと回りくどい言い回しになりましたが、要するに人生思った通りにならないと思っている人も、実はそのように思った通りになっている、ということなのです。しかしまた、人生ままならないと言われる方も、先ほど読んだ本日のテキストにあるように、時間を限らなければ、思った通りになっていることが多いと思われるのではないでしょうか。私が北見に住みたいとふと思ったことが、10年以上の時を経て実現したように。では、誰しもが願う幸せな喜びの人生を思い通りに想像するには、どうしたらよいのでしょうか。第一には、神様の作った世界には本来悪はない。良きことのみが実在する。青鳥の絵ではこれを実相世界と言います。この信念を深めることです。それには、 清張の絵独特の座禅的瞑想法である深層観を行うことが欠かせません。深層観とは、神様の創造された完全円満な世界、これを実相世界と言います。この実相世界を心に描き、神と自分とは一体であるとの思いを心に満たす宗教行です。これを毎日朝と夜30分間行うことで、実に素晴らしい世界が現れてくるのです。前回のこの放送で、私は全身麻痺という難病に侵されながらも、残された機能の目のまぶたを使ってワープロを打ち、全国の同病者に励ましの手紙を送るなどしてきた土井菊子さんとご主人の高橋さんご夫妻を紹介しました。発病時、菊子さんは主治医から短ければ半年の命と宣告されます。しかし、高橋さんは毎日深層観を行って、菊子さんの完全円満な姿を心に描き、また菊子さんは清張の絵の教えの説かれたお経である聖経を心の中で唱え生かされていることへの感謝を深めるうちに、医師の懸命の治療もあって病状は小康状態になっていったのでした。こうした中で菊子さんはまぶたを使って打ったワープロの手紙を全国の同業者に送り励ましてこられたのでした。現在もお二人はお元気に暮らしていらっしゃいます。私はお二人の生き方から、神の作った完全円満な世界に、自らの心の波長を合わせることが、いかに大切かを教えられるのです。第二に、幸せな喜びの人生を作るには、心の法則と言葉の力を使うことです。この世には、様々な法則がありますね。例えば、1たす1は2、2×3は6。といった数学的法則。リンゴが落ちるのを見てニュートンが発見した万有引力の法則。これらはいつの時代でもどこの国でも通用する決まり事です。同様に清張の絵では心に強く思い描いたことは実現するという心の法則を説いています。この法則は別名因果の法則とか業の法則とも言います。ところで心理学では、今、現実に意識している心を現在意識、または顕在意識と言います。また、現在意識の奥に潜んでいて、普段は意識されていない心を無意識、または潜在意識と呼んで区別します。現在意識で心に描いたことは、本人が意識しないうちに潜在意識に種、因果の因、となって植え込まれていきます。その種はやがて縁に触れて、実、すなわち因果の果を結ぶと言われています。これが心の法則です。人はよくこれを、蒔いた種は生えるが、蒔かぬ種は生えないと言います。ですから、潜在意識にどのような思いを種として蒔くかが大切なんですね。感謝の思いや夢や希望、愛の心や豊かな心という善因、良い原因でいっぱいにするのか、それとも憎しみや嫉妬や悲しみという悪因、悪い原因で満たすのか、それによって時期が熟した時に良い結果として現れたり、悪い結果が出てきたりするのです。では、潜在意識の心を善因でいっぱいにするにはどうすればよいのでしょうか。その種となるのが言葉です。人は良い言葉を聞くと心が明るくなり、悪い言葉を聞くと心は暗くなります。言葉によって心が変わるのです。清張の絵では言葉には力があるとしてとても大切にします。言葉の力については次にご紹介する北見市在住の清張の絵地方講師、平林千穂子さんの体験を通してお話ししたいと思います。この体験は、清張の絵本部が編集する女性向け月刊誌、シロハと、平成24年8月号に掲載されたもので、読者からの質問に答える Q&A のコーナーで、平林さんが回答者として答えた内容です。質問者は、飲食店を経営する50代の女性からで、不況の煽りで経営不振に悩み、将来への不安から 解放されるにはどうしたらよいかというものでした。その Q&A の一部を省略して朗読いたします。経営の不安から解放されたいという苦しい気持ち、お察しいたします。私は現在、美容室を経営し、おかげさまで、従業員やお客様に恵まれ、幸せな日々を送っています。しかし、かつては突然、従業員全員が顧客を伴って店を辞めるという事態が起き、経営が完全に行き詰まったことがありました。そんな時、お客様から勧められて参加したのが、清張の宇治別格本山で開催されている錬成会でした。錬成会とは、合宿して清張の絵の教えを学び、実践する集いのことです。錬成会では、人間は神の子であり、親様である神様は、あなたを愛深く見守ってくださっていますよ、と教えられました。私はその言葉に、心が安らぎ、喜びが込み上げてきました。それまでの私は、人生はお金が一番と、必死の思いで毎日を送っていました。でも、神様の愛をし、自分も愛を表現する生き方をしようと心に決めました。辞めていった従業員、お客様、家族、あらゆる人たちに感謝の思いを表現していきました。すると、やがて店には明るい笑い声とともにお客様が戻ってきたのです。与えをさらば与えられんが繁栄の法則です。まず、あなたの笑顔を与えてください。お客様はあなたの笑顔を見に来るのです。それには練習が欠かせません。次に何事にもありがとうと感謝の心を表現することです。真面目で優しく腕の良い料理人のご主人、ひいきにしてくださるお客様、そして心優しい二人のご子息など、感謝することはたくさんありますね。感謝する心は豊かな心であり、神様の心ですから、そこにお客様は引き寄せられるのです。起きてもいないことへの取り越し苦労は不要です。今を喜びに思って生きるとき、お店の繁栄は約束されるのです。朗読を終わります。この平林さんの回答から言葉の力の大切さが教えられます。清張の絵では言葉とは普段の会話に使う言葉だけではなく、心の中の想念や顔の表情など、この三つを含めて言葉と言います。私たちの普段の生活や仕事には言葉は欠かすことはできません。それだけに言葉の使い方一つで、毎日が楽しくなったり、嬉しくなったり、あるいは憂鬱になったりするものです。それは自分のみならず、周囲にも大きな影響を与えるものです。そして、自分が使う言葉が潜在意識に種となってまかれ、やがて時間の経過を待って、善悪の実を結ぶというわけです。現在、平林さんの美容室はいつも笑顔の店主、平林さんと、従業員さんに引きつけられるように、お店にお客が絶えず、市内でも有数の美容室として繁盛しています。明るい笑顔と感謝の言葉が、幸福生活、喜びの人生へのキーワードと言えますね。ここで本日のテキスト、清張の絵の信仰についての93ページを朗読いたします。これは転職した職場で上司と意見が合わずに苦しむ男性の著者谷口清張先生の言葉です。転職に伴う苦労や困難は現代の社会では各所で起こることがあるだろう。しかし、それも何かの原因があって起こる結果であり、それは他人の原因によるというよりも、自分の行為や言葉や態度などによるものである。そうでなければ、自分が主人公の人生ではなく、他人が主人公で、自分はその奴隷に過ぎないということになる。そこで、その原因を発見し、それを一層良い行動と思いとに変化させていくならば、必ず結果が良くなっていく。そのことを詳しく教えてくれ、自己をさらに向上させ、神の子の本質を磨き出してくれるのが、この人生学校なのである。朗読を終わります。最後に、もう一つ心に刻みたい清張の絵の教えがあります。それは、今、目の前に現れている現実は、 実は消えゆく姿であって、これからやってくる環境や運命は、今の自分の心が作り出していくということです。つまり、今目の前にある環境や境遇は、過去に自分が心に蒔いた種が現実化しているのであり、現れればその原因となった種は消え、現実も変化していくのです。ですから、これから幸せな毎日を送ろうとするなら、今自分の心に、嬉しいな、楽しいな、ありがたいな、と幸せの種を言葉でまくことです。たとえ良くないことや辛いことが起きても、その瞬間、これで悪い種は消えた、これで良くなる、と思いを切り替えれば良いのです。今年、人気予備校の講師が流行らせた言葉ではないですが、まさに心を駆使して新しい人生を築いていくのは、いつやるか、今でしょ、ですね。最後に、本日のテキストではありませんが、成長の演奏者、谷口正治先生の著書、審判、栄える生活365章の69ページから70ページを一部省略して朗読いたします。すべての過去からあなたの心を解放せよ。過去に縛られる者は、現在を本当に十分生きることができないのである。過去は過ぎ去ったのである。今を新たに生きなければ、その人の生命は自由を得ないのである。新しき進歩は過去を踏み越えて前進することによってのみ得られるのである。朗読終わります。今日から喜びの人生をスタートされるあなたにとって、本日が神様に祝福された素晴らしい一日となりますようお祈りして、私の話を終わらせていただきます。